さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、先週多分 YouTube タイムでしたかね、うん、話題にしました。この後私たち食事に行くんです。
そうだ、みんなそれ聞きたかったな。俺すっかり忘れて
ましたけれども、
美味しかったの。早いね、
あっという間でしたね。美味しいお食事ごちそうさまでした。美味しかったです。坂本さんのおすすめのお店に連れて行っていただきました。
15年来ぐらい
から15年来、
秘密の場所です。
そうですね、秘密なんですけど、とても美味しかったですね。
あの、皆さんこのギャラでね、行かせていただきました、ね、
そうだったの。
たまりにたまったギャラでね
って。ありがとうございます。じゃあまたたまった頃に、
はい、そうですね、あの今月分がなくなりましたんでとか言って。
そんな言ってね、うん、私たち食事会に行くの初めてでしたから。
意外とね、はい、意外とみんなコミュ障だから。
3
年目、
ね、3年目にしてですね、
そろそろ行った方がよくねみたいな。
2回目なんです。
そうそうそう、ね、みんな忙しいからさ、馬淵さんと忙しいからさ、それね、とりあえず3ヶ月が、新井さんと話してて3ヶ月ぐらい そのスケジュールを抑えたらいいかなとか相談したんで、ね、
そうですね。帰る前に、うん、2回目はありますかとしっかり私ですね、お約束を取り付けて帰りまして。
そうです2回目一応あることになったんで、
ね、そうですね、もうスケジュールも決まっております。楽しみにしてます、はいはい、ということでね、親睦を深めて、うん、今更ですけど、
今更、ね、にどんだけ他人行儀なんだ。まあよくさ、なんかテレビとかでもさ、はい、なんかずっとな長寿番組やってるけど、このパーソナリティとは仲が悪いとか、よくさ噂になってるとかあるじゃん。
プライベートで一回も出かけたことがないとかね、よくあります、ね。まあ、
出かけなきゃいけないわけでもないんだけど、
まあ、で
も
まあ
たまにはいいよ
ね、うん、ね、
はい、で楽しかったですね、うん、この和気あいあい感がしゃべくりにね、生かしていけるんじゃないかなと思っておりますので、リスナーの皆さんもね、引き続きお付き合いいただきたいと思います。さあ、まあ1週間あっという間でしたけれども、うん、この間にいろいろねお知らせ事も、うん、馬淵さんもねたくさんありまして、はい、一つが本書籍だなと思うんですけれども、はい、新しい書籍が決まね、はい、以前も少しお話しいただきましたが、予約が始まったということで、
は
い、改めてご紹介いただけますでしょうか。
はい、超速仕事術という仕事術について書きました。まあ時間術ですね、うん、でその中で、この番組に関係あるのは、新井さんとか坂本さんとか、はい、いろんなラジオ日記の方々にいただいた、手土産、これをリスト化しました。それをオープンにしたので、はい、これは時短につながるので、うん、ぜひそれも付録でついてるので見てほしい。
いいですね
手土産探すの結構時間かかりますもんね。
新井さんにいただいたやつめっちゃリピートして、めっちゃ企業訪問とか使ってます。
嬉しいです。ありがとうございます。はい、というそういったね、付録もついているということ、
あと時間術ですね、
はい、はい、馬淵さんの新著、日本一忙しい経済アナリストが開発、収入10倍アップ超速仕事術。本当に馬淵さんどうやって時間がね、うん、あるのかな、うん、いつも不思議に思ってるんですけれども、キ
リキリ、ね、坂本さんを見習って、
いや全然ですよ、僕は
坂本さんはちょっと、ね、宇宙人だってことが分かったね。
そうですね、
前回
ね、
前
の食事会でも話していて、
だって普通に日付変わってメールのやり取りが 2,3 時までサクサク行われるからね、は
い、
さん
はこのお二人だからこそという感じですけどね、
働き方を回復しないとね、
はい、坂本さんはね、はい、人生人の3倍くらい生きてるような感じ、ね、
そうですね、
もうそうそう死ぬんだけど、
寂しい。長生きしてください。
長生きしてください、
はい、ということで、馬淵さんの新著ですが、 PHP 研究所より7月20日に発売ということで、もう現在予約受付中でございます。気になる方はぜひ、早々とねという感じですけれども、予約してみてはいかがでしょうか。
まあ、QC とか来てねえ、 QC じゃなくて資料が来てねえか、もうちょっと引っ張るか。
あ
の、僕の本も出ますんで、
はい、そうですよね、
そう、ですね、東洋経済さんからですね、ずるい不動産という投資というですね、ずるいってあんま好きじゃない言葉をあえて使ってみたという話なんですけど、はい、まあ、チクフルの区分でだいたい 400-500万からもう現金で投資しようぜみたいな、まあ、そういう、まあ、リート以上の 10% 以上の利回りを得るという本をですね、まあ、書いてですね、まあ、7月の26日かな、発売になってますので、アマゾンでぜひ予約をお願いいたします。
はい、改めて坂本さんの新著、ずるい不動産投資、手間暇かけずに毎月50万円の家賃が入ってくる築 九国分マンション投資入門、マンション投資入門、マンション投資入門ですね、はい、筑国分マンション投資入門東洋経済、新報社より7月26日に発売となります。こちらも予約受付中です。どうぞよろしくお願いいたします。さあということで、美味しい食事もね先週いただいたところで、今週も元気にお送りしていきたいと思います。この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや真淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。日経平均は小幅ながら続伸して引けました。値下がり銘柄数が990と値上がり銘柄数762を上回っており、上値は重い展開となっています。市場ではアメリカの金融引き締めに対する根強い警戒がある一方、一部の銘柄への買い意欲と拮抗し、膠着感の強い展開となっています。このあたりの背景なども含めてお話しいただきます。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そう、相場はあれ NTT がなんかめっちゃ定位株になってるぞみたいな、
ね、
話持ちきりだったんですけど、
買いやすいというか ね、
買いやすいとかね、
これは広がりますよね、
う
ん、そ
うですね、まあ、大体1万7000円ちょっとで買えてしまうということですからね、はい、
ニーサ意識して、
そうニーサ意識、まあ NTT はみんなちょっと一単元持っとくかみたいな、うん、そうするとさ、みんなに株主総会の通知が届くわけだから、どこでやんなきゃいけねえんだみたいな話ってあるよね。入れる可能性があるホールってどこだよみたいなのになっちゃいますよね。
何株以上の方だけリアルで、
いやそれはない、それはない、全員入れるから、とりあえずそうそう、それ権利だから、
すごい、
そうそう
そう、キャパが必要ですね。
中継とかかな、何拠点、
うん、まあとか、多分そう、まあ、OK、それは OK だと思う、入りきないから、だから前郵政が上場した直後って結構その IPO で株主いたじゃないですか、うん、だから会場でかくねえといけねえぞっていうの、埼玉スタジアムで確かやったんですけど、でも全然来なくてスカスカだったとか言ってたよ、言ったりとか、
そうか、それは十分あります
ね。だからそういうのも意外とね、だからなんかよくね、分割しろしろ言ってる人いるけど、したら大変なんだって、うん、まあ、ただね、その東証のさ、まあ、基準というか、まあ、あの努力義務といいますか、うん、50万以下に下げしてよっていうのはまあいいと思うんですけど、うん、まあ、かたくなに渋ってる会社はありますけどね、うん、はい、まあ、でもすると結構コストもかかるからね、うん、
埼玉スタジアム借りるってなるとね、
すげえよね、
スケジュールを抑えるのも結構大変そうですし、
すごいコストかかりますね、
だからその辺もやっぱりね、株主としてはね、ちょっとだけ気にした方がいいかなとは思いますけどね、うん、はい、あのよくある本社会議室とかでね、言われるところは意外とコスト意識高いなと思うんですけど、
そうですね、
は
い、
確かに
行ってみたいっていう気持ちもね、うん、叶えてくれますしね、
途中でガチャって、
はい、ちょっとね、あのどんな雰囲気なのか気になりますから ね、うん、はい、ね、そういった感じで、まあ、初回はなんかね、うん、皆さん興味があって行く方が多いかもしれませんけれども、
う
ん、
ね、
ちょっとその規模をね継続するとなると、うん、株主総会はあれですけれども、ただあのとりあえず買っておきたいなという銘柄がねいっぱいあると、ね、うん、あの新規参入の方がね、そうそう、買いやすくていいかなとは思いますね、まあ、
中学生高校生でもねお小遣い買えますからね、
う
ん、
そうです
よね、うん、
すごい世界観ですよね、
うん、はい、日本そういった話題でね持ちきりでしたけれども、うん、さて、海外に目を向けると、
うん、はい、アメリカの指標をちょっと見ておきますと、まず住宅関連の指標が出てます。でこれ見てみると、あの新築住宅販売件数強いんですよね、うん、予想を上回るような結果になっているので、向こう今あの住宅の金利のローンの平均が 6.7% と非常に高いんですけれども、うん、ね、にもかかわらずこの住宅の、まあ、指標かつ アメリカの住宅株ですね、企業自体の業績も良かったりするので、結構こう旺盛というか、
そうですね、
崩れてないというか、これだけ金利が高くても旺盛なんだっていうのは、景気の強さを示してますよね。
住宅会社めちゃめちゃ業績良かったですね。KB ホームとかレナーとかね、先月かな、決算出てたんですけど、今月か、うん、
で株価もそれに準じてすごく上がってるんですよね。
6.7% って結構な額だよね。これだったら多分全部返すのね、倍は最低でも払わなきゃいけないからね。
怖くないんですかね、皆さん。
いや、まあ、上がっていくっていうのと賃貸が高すぎるからしょうがなく借りなきゃいけないっていう層もいるよ、ね、買わなきゃいけないかっていう層もあるんでしょうね、多分。
上がれば、まあ、売れるといいなみたいな気持ちを込めてと、ね、いうことですかね。
あとは消費動向ですね、消費者信頼感指数もこれも予想を上回る、予想が103だったものが結果が 109.7 でしたので、こちらの、個人消費も旺盛だと、不動産と消費が旺盛というところも、まあ、あのいい材料になってきています。
そうですね。
で為替、144円台、
はい、まあ、日銀の無策ぶりを発揮してますねとかいう人が意外と評論家とかいそうな気がするけどね。いやでもまあ実際のところ、まあ、それもまああるし、まあ、米国も意外と利下げまで時間かかるんじゃないって考え方もまああるし、まあ、あと欧州も利上げしとるしということで、まあ、円最弱みたいなところが、ね、ね、あるかなとは思うんですけどね、はい、
やっぱでもこの140円台半ばぐらいになってくるとまたこう、うん、いろいろね、論点が出てくるというか、
う
ん、
そうですね、
為替の影響がというふうな話が出てきている水準と、あと、まあ、介入の話とか、
はい、話はどうなんですか ね、 やんのかな。介入でもやんなくていいんじゃない、口先だけでいいから、浦さんがおっしゃって言ってくれたらそれで十分だから、金使う必要ないよね、
気配を見せただけだ
も
ん
ね。
一応ね、神田財務官なんかは言ったりしてますので、あんま影響、
う
ん、今回
やっぱもう
去年はねちょっと動きましたけど、
その総裁の一言がやっぱり一番あの聞くんじゃねえかと思いますけど ね、
もう一回スタンバイで動いたので、もう動かないんですかね、うん、もう知ってるよみたいな感じ、
そうだし、まあでもね、ここで一応ね介入してくれればある意味利食いだから、うん、意外と日本国としてはね、まあ、まあまあ、もっと円が弱くなっちゃうかもしれないけど、うん、まあ、現状としてはナイストレード、
利益確定ってことです
ね。利益確定はナイストレードに一応なるからね。だからそこは意外と、まあ、日本人としては否定しないところなのかなと思うんですが、やっぱりあんまりその介入はね、やっぱりその根回しが必要ですからね、とりあえずね、うん、はい、
うん、そのあたりちょっとね怖い値動きかな、
まあ、ちょっとね、日経平均にも影響出ますからね、ちょっと一時的に円高になるとね、
うん、なので、まあ、ただこれ6月終わった、もう明日で終わりじゃないですか、
うん、
だから、まあ、HQ が終わるわけですけど、うん、はい、ということは決算はそれで出るわけだから、うん、いや、 やっぱこれはね期待したいっすよ、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、
はい、そして日本に目を向けると、
はい、日本は CPI が出ていて、はい、5月の CPI なんですが、市場予想が 3.3 だったところが今回 3.2 と、あと生鮮食品除くコアが市場予想が 3.0 だったものが今回の結果 3.2 というところなので、コアがちょっとね、強かったけれども前回よりは鈍化してますからね。
そうですね、まあ、日本はでもこれ海外に引っ張られてる部分が まだあるんで、ね、これが剥げた時どうなるっていうのはちょっと見極めたいので、だから動けないっていうのもありますね。
そうですよね、うん、2% 継続的にはっていう、達してないってことなんでしょうね。
そうですね。
あとね、すごい話題が今週多かったのが JSR、はい、うん、買収約1兆円を使って非上場化すると、うんうん、これいろんな意見ありますけど、一応あれなんでしょうね、うん、日本の技術を
守るというか、守るというか、まあ、ただこれ、うん、まあ、実際のところ、もともとは国策会社だからっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ、ただここが、まあ、強い製品もあるんですけど、
フォトレジスト
レジストは、うん、まあ、でも日本に強い他の会社も用途違ってもたくさんあるんですけど、はいはい、これ、ま、守る意味ってあんのかっていう人もいますよね。
だから本当に、うん、利益を、その再上場の時の利益だけを求めてるんじゃないかっていう意見と、
うん、
経済安全保障の、
う
ん、どっちが本当なんだみたいな、
う
ん、
いやでもバリューアップできるのかっていう方ですけど、僕としては。
あ、そうですよね、
だって同業他社がそんなもんのバリエーションしかついてないのに、うん、なんでここだけつけるんですかっていうのも疑問なので、うん、まあ、ただどうなんだろうね、 まあ、やりやすいんじゃない、国策会社だったし、もともとだし、まあ、株主構成もまあ、ね、なんか言うこと聞いてくれそうなところもまあ、あるしと考えますと、うんうんうん、意外と、まあ、あの、うん、まあ、予算もあったのかもしれませんが、革新機構さん、
そこ
はちょっと分かりしているところですけどね、うんうん、はい、意外と
じゃあ海外から狙われているから守らなければならなかったというよりは、
まあそれはないんじゃない。だってそれだったらさ、すでにもう株主が結構さ、
増えてるはずだ。アクティビストみたいな、
そうそうそう、うん、まあ 5% とか近くまで持っててみたいな話に なってると僕は思うんですよ。水面下でやったのか分かんないですけどね、だからなんかここより守らなきゃいけない会社ってありそうだな、
同業でね、
まあ、同業もそうですけど、うん、他の業種でも、
あ、うん、あ、まあまあ確かにアクティビスト狙われてる ね、
あるかなとは思うんですけどね、うん、じゃあ何があるのかなって、意外と、まあ、規制かかってる業種もありますからね、実際ね、まあ、うん、でもここしかない技術がっていうのはね、
種とか守った方がいい、
ね、あ、そっちだね、確かに、
まあ、種苗会社はまあそうでしょう ね、うん、まあ、意外とでも種苗会社輸出で意外と潤ってますからね、
う
ん、
そうですよね、なくすわけにはいかないし、
ブロッコリーの種のシェア世界一とかね、うん、あるんですよ、うん、日本には、はい、うん、
そして税収が本当に大きくなってきましたね。
そうですね、しっかりと儲かっているというか、うん、まあ、これ円安の効果もあってのことだと思いますけれども、そうそうそう、ね、税収が71兆円台乗ってきて3年連続過去最高と、消費税もしっかり取ってると、うん、いうことですね、
そう、増税をするとする
かもしれない、
インボイスも来ますから ね、さらに増えていくんじゃないか、ま
あ、退職金 のあれだね、税制変更は大きたかって感じですけどね、うん、あれは不評だろうな、なんか、うん、
ということで、この税金をどんな風に使っていくのかというところはね、うん、どんな企業に振り向けられていくのか、そのセクター戦略にも関わってきますから、大きいお金が動くなというのを見ていました、うん、さて、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは、投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて、投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて、難しいですね、捉え方が。
いや、難しいよね。だから、まあ、はい、なかなか下がんないのはいいことなんだけどさ、でもまあ、取れる戦略がないよね。
そうですね。
これさ、押し目が一番怖くね。
うん。
まあ、戻るっていう確信が何もない中でさ、はい、下がったから買うかと思って、まあ、結果戻ってんだけど、いや、これはなんかちょっと。
高値は高値だし、ね、
うん。まあ、ロジックとしてちょっとバリエーションが高いなっていうことで、1級の業績ももう株価が先取りしてるかもしれないって考えると、うん、やっぱショートの方がなんか理にかなってると僕は思うんですけど、うん、まあ、単なるそのね、インバース逆張りで、
はい、
まあ、行きましたっていう人で、損してる人もたくさんいるんだけど、うん、それって、とまあ、方向性一緒なんだけど、指数のでもロジックは違うっしょっていうのは僕は思ってるんですけど、うん、やっぱなんとなく高いではなく普通にバリエーションが高いなとは思っているんですけどね、うん、
ここまで、うん、まあ、半年過ぎようとしていますけれども、うんうん、ここまでの、まあ、ちょっと振り返りみたいなところはどんなふうにご覧になってますか、はい、
そうですね、そうだね、明日で終わりだもんね、はい、いや日本一経平均も強かったねみたいな、日本株強かったねみたいな話で、だってこれ世界でも他のコモディティとかそのさ、まあ、通貨とかと合わせてもさ、うん、まあ、円ベースなんだけど、日経平均の上昇、まあ、トピックスでもいいけど上昇率めっちゃ上の方だからね、
うんうん、
そう考えるとなかなかすごいなっていう、ね、ことですよね。脚光を浴びたのか、また円がずっと、まあ、円は弱かったけどその前からね、うん
う
ん、
そうだから、去年は円が弱くて全く日経平均に影響せず、
うん、
今年はね、
はい、
まあ、うまく作用してる
とか、作用して、しかも買ってるという、ちゃんとフローが外国に出てるという、う
ん
う
ん、はい、何が変わったんでしょうか。
やっぱり業績に対する信頼度とアメリカのダメダメ感じゃないですか、はい、まあ、一応伸びないというところで、うんうん、あるのと、まあ、あとバフェットさんだっていう人いるけど、まあ、ここはどうなんだろうなっていう、うん、世界の人がバフェットさんの投資をパクってたら全員儲かるのかっていうわけでもないし、うん、いや、そうであれば最初の商社株買った時にめっちゃ買ってる可能性もありますから、うん、そう、何を今更的な話もありますけどね、うんうん、だから、まあ、日本バフェットさんも日本で金借りて日本株投資したみたいに、またインキャリートレードがうんぬんみたいな話も、うん、まあ、ちょっとちょっとだけ聞きますけど、
うん、
まあ、主流ではないと思うんですよ、はい、だ日本で円で、まあ、お金を買えたものを円で投資するしかないってのはあるけど、うん、それだけでも、まあ、ボリューム的に、ね、そんなものすごい量ではないので、うん、まあ、まあ、それでも5兆とかそういう量ですけど、まあ、もっと、ね、リーマンショックの前とかありましたからね、うん、フローがね、はい、アベノミクスの時もありましたし、うん、だから、まあ、その辺がやっぱりあるので、意外と まあ、なんだろうな、日本株このまま続くのっていうのが意外とみんな、うん、うん、なんだろうな、大丈夫っていうふうに多分、うん、思ってて、やっぱり買うよりはショートした方がいいっていう人が多いんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん、
なのに強いというね難しい。
だから、まあ、僕もここは高いから2ページ目なんですけど、うん、まあショートをね、はい、半分だけ、まあ、10枚、
これは、
はい、入ろうと思ってた方がいたら半分ね、うん、打っていただければ、まあ、とりあえずちょっとそれで様子見ようかっていう話ですね、う
んうん、ペアトレでいうとこのチャートが完全に閉じました、
うん、閉じましたね、はい、だからもうペアトレ残ってた人はここでやめましょう、もう、うん、もう半分残しとけとか、はい、まあ、大部分利確しようっていう話はして、まあ、もし仮にね持ってる人がいたらここで完全にね利確をしていただきたいなと思いますけどね、うん、はい、うん、
ぴったりと閉じましたからね今回も。
そうだね、はい、
さあここから次の展開に向けてどうなっていくかはちょっとしばらく見ておかないといけないですね。
まあでも結果としてさ、日本株がぶち上がってそれ到達しちゃったわけだから、この最後閉じっていうのが、うん、これってでもその時のストーリーってさ、 PR でさ日米を見るとさ、まあ、米国の PR って結構煮詰まってるけど日本って低いよねって話で、日本だけ PR がですね、うん、上昇して、まあ、ここがくっついたわけだから、やっぱロジックって合ってたんじゃねえかっていう話になるよね、うん、うん、だからまあそれからものすごいその日米とも下がって日本株がそこが高くてっていうのを二通りのストーリーをどっちから来たらこれはさやが閉じますよって話したんですけど、来ちゃったなっていう、まあ、そんな話で、うん、
日経平均がこの先から来年さらに3年後とかにその PER が18倍とかって世界ってありえるん
で、今で PR 計測したら18倍っていうのは当然あるかなと思うんですよ、うん、今15倍ぐらいなんで3年後に 10% ずつぐらい増益していけばいくよねっていう、うん、
ああそうか、今から比較するとそれぐらい成長する可能性はある。
そうそうそう、だから3年後の PR どうなってるかって、そこから現役だったらものすごい低い数字になるだろうし、うんうん、まだこのペースでずっと増益していくんであれば、まあ、切り上がっていくねっていうのは、そこは個別株って意外と、まあ、そのインデックス指数と言いながら似てるんだろうなとは思うんですけど、
そのロジックが適用できる限り、うんうん、日経平均はそれに準じて動くっていうイメージで、
いい質問なんだけど、うん、それは今期分しかまだ織り込まないんじゃないと思ってるんですよ。まあ1期も蓋開けてないし、うん、まあ、それをやるのは大体年末からだよね、うん、みんなの常識として。だから早すぎんじゃん織り込むのがって思っていると、うん、だからここで一旦まあちょっと、うん、ショートみたいな、
ま
あ、
一旦タッチしましたからね、15.5半ばぐらい、
そう半ばですね、うん、はい、だからね、それをなんか日経平均のレンジは12倍から、まあ、15倍が俺普通だと思うんだけど、16っていう人もたまにいますからね。
最近ちょっとね、ありますから。
そうだ、それってなんか今のさ、そのさ、その分析のさ、外にもう来てる外れ値だからさ、16って言ってる人いたな、みたいな、マジ都合いいよなって思うんですけど、まあでもそこはね、12倍台で11に本当は突入してんじゃない、おかしいじゃねえかって言い続けてましたからね、僕はね。そこはそれで、まあ、すごくシンプルな話。だから日経平均はやっぱり増益、J 株効果あるよと。いう話だと思うんで、一応2年で現状ではこの前も指標がアップデートされてましたけど、うん、まあ、2年でまあ2割弱ぐらいかなという今期来期で、まあ、僕も大体そのぐらいで見てますね、うん、2割2年で乗ったらいいなと、うん、ただこれって今期仮に2割乗っちゃった場合って株が止まるよね多分。だからこういく分をブーっていっちゃった1年でいっちゃった場合はもう織り込んで次の年ダメやってなったら、これはまた暗黒の世界がやってきますので、だから本当に来期が未知な状況になっている時に株価が切り上がるのが一番高い。だから昔そうですね、3万円つける時もそうだし、うん、2万7500円でピタッて止まった時もあったんですけど、あの頃は16倍ぐらいありましたからね、うん、その頃で全然今の方が利益多いんですから、うん、まあ日本企業の利益ってのは増え続けると思うんですけどね、はい、増金でいうといつも言うけどまだ湿って絞れますから、うんうん、欧米型のその行き着くところまでまだまだ時間かかるんで、そういう意味ではやっぱり日本いいなと思うんですけど、ただ足が遅いのがね許せなかったなというところなんですよね、うん、外国人はね、うん、遅えよというところで、まあ、ただこのスピードが速ければいいというわけではないんですけどね、うんうん、
堅実な感じがしていますけどね、う
ん、でも、はい、待てないんじゃないと。でも待てないんじゃない、うん、
で、まあ、そんなところで、うん、需給の話、外国人の方はいかがでしょう。
売り越しになってなかったけど止まってたよね、始まる前チラッと見たら現物が確か止まってた気がします。
ことは、うん、そのショートで今という、
いやまあまあただそれはちょっとだけ需給がブレただけ、そうそうそう、それがそろそろ止まっているので、そうですね、止まっていますね、はい、現物は実際のところですね、ごめんなさい、現物はね、売り越しですね、3605億円の売り越しですね。で、先物と合算して若干の買い越しが残ったかなみたいな話、でございますね、これはね、
うん、これは今のその半分ショートポジションっていう、そこと、うん、そこまで直結して考えない方がいいんですか？
いや、もう全く考えないですよ。ただね、うん、個人投資家はね、買い越してるからね、大丈夫って思ってるんですけどね、みんな自信持って買ってるか、ならないんだけどっていう、まあ、そんな話ですけど。個人投資家は3446億円 の、 あの買い越しになっているんで、意外とこれはしびれるなみたいな、
ね、
あれだろう、みんな配当が来たから買ったんかみたいな話ですけど、それにしても額がでかいから、やっぱりバスに乗り遅れるな的なものと、ちょっとしたおしめで、おお、もう買うわみたいな人が出てきて、危ねえなと思いますけどね、
ここから高速バスだったらどうしようって思いますもんね。
危険です。
ですね。いや、もうどうにも本当に戦略を取りづらい試合ですけれども、坂本さんのその一応半分ショートっていうのは変わらずでいいですね。
はい、いや、もうこのショートはだってあれだもん。上に上がってちょっと損したとしても、はい、もう売りますように半分にしたんだよ。追撃は意外と難しいから、ね、1週間に1回しか出ないから、はい、そのタイミングで追撃ってのは多分難しいから、もし下行っちゃったらそのまま半分のまま持ちですっていうのが戦略で、上行ったらやっぱもっと売りたいなとは思っているので、だからそういうポジションの取り方かな、はい、だからその目処どこですかっていうと、やっぱり3万5000円はまで待てるかな。俺多分ね、せっかちだからね、3万4500円ぐらいで売りまして、これでポジ完成やって言うと思うんですけど、レバレッジをねかけすぎずに、とりあえずね、取り組んでいただきたいなと思いますけど、まあ、20-30% で、上下しただけでポジションがなくなってしまうような、レバレッジはかけないようにしてね、見ていけたらいいなと思いますけどね、
はい、証拠金との兼ね合いをね、しっかり考えて戦略を取っていただければと思います、
まあ、バリエーション的に高いなというのが一番のロジックかなと思います、うん、だこれは時が経ってきて年末になってきて今だったら、まあ、ここは同じぐらいだったらもうポジション閉じて動き見てからっていう風にしたいと思うんで、この時期だったらいいかなっていうポジションですね、
はい、はい、ちょうどなんかね、配当も少し引かれたりしたところで、
配当もね、実際ね、個別株の人は来てますからね、もうね、うん、
はい、どうなるのか、本当にドキドキの展開が毎週待っていますけれども、はい、来週になったらどういう展開になっているのか、また解説をいただきたいと思います。
あんまり変わりませんでしたねとかいうのもあるかもな。
そうですね、なんかそんな予感もしておりますが、はい、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。 今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業 FP 化成工業株式会社代表取締役社長赤澤秀夫さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。赤澤さんどうぞよろしくお願いします。赤澤さんもともと紙関連の製造会社に入社されて、はい、そこの社長を務められて、その後この FP 化成工業を起業されたわけですよね。で、御社このプラスチックより高性能な新素材というものを開発されているそうなんですが、これどんな素材なんでしょうか。
はい、セルロースナノファイバーと言われている、うん、木材から取れる、繊維ですね。はい、ものすごく微細な繊維を、プラスチックに混ぜることによって、機能性を付与しているというような、うん、新しい素材になります。
なるほど、木からできているわけなんですね。
そうですね、はい、
がプラスチックのような性能を持っている。
そうですね、プラスチック、まあ、様々なプラスチックがあるんですけど、うん、まあ、その中に、セルロースファイバーを配合することで、プラスチック本来の機能よりも高めていくことができるという素材になります。
強度とかも強いんですか。
そうですね、強度、まあ、セルロースナノファイバーというのは国の、まあ、国家プロジェクトの一つとも言われてるんですけども、うん、はい、まあ、非常に強靭な繊維でできてます。鉄の5倍の強度で5分の1の軽さという、キーワードなんかもよく出てくるんですけど、まあ、だからで鉄よりも硬くなるわけではないんですけども、うんうん、まあ、身近なるプラスチック の, 硬さとかですね、うん、強度を上げることができます。
坂本さんいかがですか、国家戦略。
そんな、はい、お話伺ったんですけど、創業の経緯みたいなところは、まあ、もうちょっと詳しく教えていただけたらなと思います。
はい、先ほどご説明いただいた通り、はい、紙関連の会社に30年近くおりまして、静岡県富士市っていうのは非常に、製紙が盛んな地域でして、全国でも有名なんですけど、まあ、その中でもですね、まあ、紙っていうのは非常にリサイクルも歴史が古くてですね、まあ、いろんなところでリサイクルされてるんですけど、なかなかリサイクルに回せない古紙、難処理古紙っていうものをたくさんあります。
で、
まあ、私がたまたまその紙関係に従事してた会社で取り扱ってた紙っていうのがその難古紙に分類されるもので、なかなか古紙としてリサイクルできにくいというふうに言われてたんで、まあ、なんとか、マテリアルリサイクルできないかっていうので長年研究をしてました。まあ、最終的にはサーマルリサイクルで燃やすしかないんですけれども、まあ、なんとか商品にっていうことで研究してて、まあ、プラスチックと混ぜる技術を開発したというところが、ざっくりとした経緯になります。
なるほどね。はい、このグリーンチップの環境に優しいってお話でしたけれども、はい、まあ、実際にどんなところが環境に優しくて従来のプラスチックとの、まあ、違いっていうのを改めて教えていただけますか。
はい、従来のプラスチックとの違いはですね、
はい、
まあ、まず環境に優しいっていうワードの一つにですね、セルロースファイバーを配合することでプラスチックの量を削減できるんですね。はい、うんうん、我々の技術を持ち込むとですね 51% 以上、セルロースを入れることができるので、単純に半分以上プラスチックを削減できると、うんうんうん、でかつ、強度があって同じ質量のものができるというところになるので、うんうん、いわゆるプラスチック削減に効果がある。
石油由来のものを使
わなくていい。そういうことですね。はい、で、それからまあ 50% 以上セルロースを入れるということは紙と同じような成分ですね、皆さんが手元に使われるような紙にはパルプ繊維というものが使われているんです、うん、まあ、それをもっともっとこう微細に回線した繊維を使いますので、質としては、紙と同じになるので、うん、半分以上入るとプラスチックの分類から紙の分類になると。
紙になるんですか。
はい、そうですね、まあ、あくまでも分類としてです。
分類として、
はい、まあ、重量比で多いものを表記してくださいってことになるので、例えば、分かりやすく言うと、牛乳の容器、紙の容器があるんですけど、うん、まあ、紙にラミネートというプラスチックをこうかぶせてやるんですね。はい、でもどちらが多いかというと紙が多いので、紙 容器として取り扱いされているのと同じですね、うん、考え方としては同じなんですけども、我々が取り扱うセルロースファイバーを樹脂にコンパウンドするとですね、紙に戻すことはできないです、うん、なのでプラスチックとして再生することができるというところも、まあ環境に優しい大きな特徴。
プラスチックとして再生できるんですか？
できますね、はい。
なんかプラスチックのこう質が落ちてしまいそうに思うんですけど、
う
ん、
そうですね、プラスチックは再生劣化といって、はい、何度も何度も熱利益を加えていくと、うん、分子が壊れていって、うん、強度が出なくなるんですけども、うん、まあ、それをセルロースの力によって、補強することができるので、再生劣化の少ない素材としても、注目されている素材になります。
印象と逆でしたね。混ぜ物をした方が再生しやすくなるってことですね。うん、
そうですね、今までのものっていうのはどちらかというとやっぱ混ぜ物すると再生しにくい、まあ、設計しにくいとか取り扱い しづらいというイメージだったんですけども、うん、それが、バイオマスの、素材でありながら、まあ、そういったところの特徴が出せるというところも大きな、違いですね。
捨てるときって何ゴミになるんですか？
一応ですね、51% 以上入れてるとバイオマスマークっていうのを我々は表記してます、はい、それを表記することで一応可燃物として、うん、取り扱いすることができるので、
まあ、燃えるゴミ？
そうですね、各自治体によって回収方法が異なるので、まあ、自治体の方々には確認は必要なんですけども、一応紙分類として可燃ごとで処理することができると。
最大で何パーセントくらい含むことができるんですか？
技術的にはですね、70% 以上が可能です、我々も実際 70% 配合して、成形したこともございます。
面白いですね。実際だからペットボトルみたいなこのプラスチックにも、まあ、使えるわけですが、このセルロースファイバー使ったグリーンチップはどういうふうな製品に、まあ、これから使えていけるんでしょうか？
そうですね、もう本当にさまざまな分野が想定されてまして、さまざまなところで施策も繰り返しています、大きなところで言うと自動車産業、それから、まあ精密機器関係ですね、電子機器関係、それから建築材料、家電、それから、まあ日用雑貨、食器とかですね、まあ、そういった日用雑貨にも使える、まあ、相当幅広く使えるということで注目されている素材の一つです。
今じゃあプラスチックみたいなところの分類になっているところが少し代替できるというようなイメージ。
そうですね、国の環境省でもバイオプラスチックっていうカテゴリー、どういうふうに分けられているかっていうと、まあ、100% 植物由来で作られているプラスチックとか、成分解するプラスチック、まあ、これは総称してバイオプラスチックというふうに呼ばれているんですけど、我々のものっていうのは、バイオマス素材と、従来の化石燃料由来のものを合化されているので、プラスチック代替素材というふうにカテゴリーとして分類されているというところになります。
100% そのバイオ系のものっていうのはやっぱりちょっと難しいんですか？はい、
そうですね、強度的な問題ですとか、生産量の問題ですとか、いろんな物性の問題で、あとは再生ですかね、
リサイクルが難しい、
そうですね、分類しなければいけないとかですね、そういったところがあるんですけども、我々のセルロース栽培での複合樹脂っていうのは今までのプラスチックの再生材料にも混ぜられて、さらに、混ぜ方によっては、物性を上げていけるっていうところで、邪魔しない素材っていうところにも言われてます。
ちょっと一つ気になったのが食器カトラリーっていうところで、最近紙のストローとかね、紙のスプーンとかいろいろありますけれども、ちょっとふやけてきちゃった
り
と
か、
気になるんですが、
飲めなくなる最後ね。
そうなんですよ。ふにゃふにゃしてくるんですけど、この素材だとその使用感っていうかどういう感じなんでしょうか？
まあ、僕ちょっとサンプルをお持ちしてるので、まあ、最初にお見せできればよかったんですけども、触っていただくとほとんど今まで使っているプラスチックと変わらない感じですね。
ストロー の薄さにも耐えられるんですか？
もちろん問題はないかと思います。
ただ、やった
今までの作り方でそのまま作れるかっていうとやっぱ製法によって様々なので、ストローに関しては今詰めていってる最中ですね。
まあ、
すごくその声は多いです。
そうですか、はい、ちょっと待っておりますということで、ね、ここまでも十分伝わったんですけれども、改めて御社の強みを教えてください。
そうですね、先ほど申し上げた通りセルロースとプラスチック化石由来、もちろん成分解樹脂にもコンパウンドできます。いわゆるバイオマスと、熱可塑性樹脂と言われているものを、混ぜる技術が、 ものすごく高度技術というふうに言われています。もうほとんどが、上場されている大手企業さんが取り組まれているんですけども、まあ、我々はそれを、全く別の方法で、2つの、まあ、水と油のようなものなんですね、まあ、混ぜにくいというふうに言われている、混ぜようとすると片っぽが、固まってしまったりとかですね、まあ、そういったことを起こさず、高配合できるというところとですね、それをたくさん作ることができる、まあ、そういった技術を持っているというところが、我々の強みですかね、はい。
そうすると御社のこのマネタイズっていうのはどういうふうな仕組みになってきますでしょうか。はい、
そうですね、もちろん2B ですね、いわゆる工業用途とかで使われるような、まあ、部品とか、ね、まあ、そういったところには材料供給として、お客様に提供していって、
それ形作って納品する、
じゃなくてです、
素材
て作る、前の素材としてです、材料、原材料として供給させて、
原材料としてか、
はい、まあ、全世界でものすごい数のプラスチックが使われているの で、
ね、
まあ、その数パーセントが入れ替わるだけでもおそらくすごい数になっていきま す、ね、まあ、それにはですね、なかなかやっぱり超えていかなきゃいけないハードルってたくさんあって、いろんな検証ですとか実績、まあ、そういったところも含んでいきますので、まあ、材料を変えるっていうのは非常に体力のがいることで、まあ、その代わりですね、我々、まあ、中小企業としてですね、製品、物を作って、まあ、材料を作ってる側なので、まあ、その材料の特徴を一番よく分かってる、まあ、小物から作れるというところも特徴の一つでもあるので、そういった日用雑貨を自分たちで作ってですね、ブランディングして、商品として、売っていくっていうところも考えて、
食器とか
を、はい、そうですね、はい、
私たちもここは手にすることができますよね。
もちろんです、
はい、いや素晴らしいですね。で最後にですね、はい、今後の事業展開について伺ってもよろしいでしょうか。はい、
まあ、今後はですね、今まさにですね、自動車、産業機器関係、日用雑貨、まあ、そういったお客様に向けて試作をかなり繰り返してます。まあ、1回2回ではなくてですね、もう数年かけて試作を繰り返しているので、まあ、そろそろですね、採用になってくることが出てくるとは思います。ただほとんどが大手企業さんなので、
やはり
そうですね、まあ、候補戦略ももちろん、
そうですね、
はい、お客様としてあると思いますし、まあ、国も注目している素材でもありますし、まあ、全世界が見ているので、いわゆるプレスリリースをどうやっていくかっていうところも相談しながら進むので、なかなか、私の口からここがこういうふうにっていうのが伝えられない、まあ、ほとんどがやっぱり機密保持の契約を結ばさせてもらっているので、まあ、この4月のターンからですね、かなり加速してきているような感じがすごくするので、まあ、一社実績ができて、プレスリリースされれば、まあ、一気に加速してくるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、先ほど申し上げた自社ブランドとしてですね、まあ、商品を世の中にいち早く出していって、まあ、皆さんの目に早く目に留めるように、まあ、頑張っていきたいなというふうには思っております。
はい、我々確実に将来お世話になりそうな、ね、
そうですね、
素材だなという感じがします。まずはストロー、スプーンなどお待ちしております。
はい、
楽しみにしております。
ありがとうございます。はい、
ここまで赤澤さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、馬淵麻里子の10編で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあ、もう私は新しいストローが本当に気になって、
はい、飛び分けるのすごい嫌ですし、
そうなんです、
なんか味もね、飲んでるの
変わります
ね、美味しくない
ちょっと紙食べてる感じになってきますよ ね、
そうそう
ね、
新素材ね、楽しみ、グリーンチップ
いけないのかね、どうやろね、普通のやつもね、
でもね、世の中のプラスチックが全てこの素材に変わったらだいぶ環境に、
全てはすごいな、
全て変わったらだいぶ環境に優しい世界になるな。
一つの企業言ってるわけじゃないけど、フラペチーノの入れ物も紙でよくねって思いますけど、もう紙になってなんで来たけど、
蓋もちょっと
ね、蓋も紙だったらダメかなと思って。
口で飲めるからね。
あ、そうそうそう。
でもあの見たいんじゃないですか、
う
ん、
あ、見たい見たい、
そう
そう、あれも紙にしろって言って、あれも紙にしろ
って
言って、
多分あの見栄えが必要でね、グラスで提供されてもまた綺麗かもしれないですけど、
ね、グラスの取り組みもありましたよね、
うん、でもマイストローは本当流行んないよね、一応
洗えないもの、ね、中がちょっと
難易度が真ん中からカパって割れてさとかいうのが、
は
い、
あ、確かに怖いですね、
ないか、
流行らなそうだな、
一応いると思うけど流行んないよね、
はい、ね、ちょっと生活に直結してる話題は盛り上がっちゃいますけれども、
本当本当、
はい、うん、さあ今の試合でお二人の気になる銘柄、うん、注目ポイントというのをね、この時間でお聞きしたいんですけれども、まずは坂本さん、ま
あ、業績が出た後の動きかな、これから決算になるからね、はい、まあ、そこかなと思います、
は
い、
業績を見ての動き、
見ての動きかな、はい、
では馬淵さんは、
はい、私は IPO 市況のところを見ていきたいと思います、
はい、ということで坂本さんは業績を見ての、良い銘柄、そして馬淵さんは IPO 市況を見てというところで、実際にどんな銘柄を挙げていただくのかというのをね、うん、今皆さん毎週皆さんこの時間でちょっと想像を膨らませていらっしゃるところがあるかと思うんですけれども、はい、実際どんな銘柄が来るのか、この後の YouTube 配信も注目いただければと思います、うん、さあ毎週ね、私どうしてもベンチャー社長のコーナーの後、このコーナーでもちょこっとベンチャーコーナーについて話したくなっちゃうんですけど、うんうん、ね、はい、なんかね、いろいろと面白い企業が毎週来てくださるので、なんかね、あのまとめてそんな回があったらリスナーの皆さんと楽しいのかななんて思いますけれども ね、
面白いね、はい、マミコーラとね、このストローを飲んでみるとか、
そうですね私先日もプレゼントに使いました、マミコーラ、
そうなんだ、
はい、喜ばれましたということでね、引き続き今後もベンチャー社長コーナーも皆さんご注目いただければと思います。さあというわけで、坂本さん、馬淵さんのお二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ。この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございます。皆さんがね、どのあたりで盛り上がっているのか、この後の YouTube タイムにね、入るところでね、はい、チェックしてみようかなと思います。いや、いつもねありがとうございます。なんかアイスの話題が出てますね、ありがとうございます。はい、そして、冒頭でもお話しましたけれども、馬淵さんと坂本さんね、うん、馬淵さんの方が、7月20日発売、そして坂本さんが7月、26日に発売の新著、はい、ね、ご注目いただければと思います。またあの発売が近くなりましたら、お二人からね、
そうですね、はい、ぜひ予約お願いします、
お願いします。
両方とも今予約できますので、はい、ぜひ皆さんポチッとよろしくお願いします。また現物がね、あのお持ちいただければと思います、はい、プレゼント、企画なんかもね、うん、あるのかどうかというところですけれども、はい、ぜひご用意いただければと思います、はい、引き続き皆さんご注目ください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。